YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月28日日曜日、第306回 87.0MHz 学大 FM と言いますとですね、前回に引き続き、池花雪舟流、次期家元、マスの三原さんからのご紹介、学芸大学駅そば、居酒屋、インファームさんのね、ご理解とご協力によりまして、そちらにお伺いしてね、今週もお送りしてまいりますので、どうぞ、関係者とリスナーの皆さんには最後までお付き合いいただきますよ。よろしくお願いいたします。さて、巷ではね、バンクーバーオリンピックと、特にね、その中でも、フィギュアスケートの話題で持ちきりだったようですけどもね、しかしよくよく考えれば、元祖オリンピックは別として、こちらのフィギュアの歴史とで、同時期の1924年、フランスはシャモニーオリンピックね、そちらはスタートというふうなことでね、東京オリンピックを起源とするのであると考えるであれば、86年以前には何もないところからのスタートだったということですからね。何事も千里の道も一歩から、ローマは一日にしてならずの例えの通りね、我が学園も再来週には記念すべき7周年を迎えるということでですね、まだまだ脆弱にしてマイナーな一メディアではございますけどもね、しかし次回のオリンピックでは浅田真央ちゃんの報道を彼女の成長と同様にね、その頃にはこちらももっと頑張ってビッグになってね、そういったメディア的な放送をお届けできるようになりたいなと思わないではいられない、そんなそのままのことキーボー伊藤と、そしてこちらは今日のツイートといいんでしょうかね、そちらを拝見したところによりますと、最近個人用のパスも使うの久々すぎてびっくり、あと娘がパスも頻繁に行方不明にしますとのことですが、そんな愛しごさんへのね、期待としてはやはり末は博士か大臣かじゃないですけども、スケート選手とかね、プロゴルファー、女子ゴルファーですよね、アイドル芸能デビューといったところを目指されるんでしょうか、それにしてもその前にね、どこへ習い事に行くにしてもね、パスモがないと不自由でしょうから、その辺から、どうぞ十分に気をつけていただきたいと思わないではいられない。そんな学芸部第5週目女性サブパーソナリティではこちら。
はい、こんにちは、ことゆきです。
さあ、そんなことさんでございますけどもね。はいはい、いろんなね、状況が学芸部に巻き起こっておりまして。
いろいろ巻き起こってますね。
いろいろとこう、今日もちょっと、思いがけない雰囲気でお越しになっていただいて。
薄暗いところで放送してますけど。
薄暗いところ。でしかも来たらいきなり競馬で盛り上がってるみたいなですね、
すごい世界でしたね。
そんなこんなでね、ちょっと学芸もいろいろ混沌と混迷を瞑想を重ねているわけではございますけど、でも久しぶりにこうやって、
はいはい、
さすがにこう綺麗な人妻とまたお目にかかれると、
またまた、
いやいや、もう大変ありがたいなと思わないといられないです
けど、ボロボロでございます。
ボロボロなんですか。
ドモホルンリンクルって感じです、
ね、ああそうですか、はい、だけどここはお鍋のお店なんで、ドモホルンリンクルといえばいろいろとその何ですか、
コラーゲンとか摂取したいですね。
そう女の子さんはね、
はい、
女子はどうしたってそういうところ注目になるでしょうから、気になる武器はこちらのインファームさんで、ぜひですね、コラーゲンたっぷりのお鍋を召し上がっていただければというふうに思いま す、 いいす、ね、居酒屋さんなんですけどね、要するに鍋料理中心というふうに、こちらもすき焼き、鴨鍋、もつ鍋とね、あったりなんかするわけです。どうですか、お鍋なんか。
あ、鍋大好きですよ。
あ、そうですか。
はい。
はい、そんなこんなでね、一応、例えば、どういう会さん、なんかとか、プライベートのお集まりでもよくそういった例えば中目黒の魚津屋さんで集まったりとか、忘年会、新年会でお集まりになる機会ってことさんなんか特にね、
終わりだと思うんですよ。やっぱりこうお鍋の取り分けをしていることが非常に最近多くてですね
鍋奉行で
夢もやってましたけど、
夢もやってましたか、
はい、
頻
繁にやってます
ね。だからそういった形で学園的にはそういうね、そういったロケーションを提供していただけるだけでありがたいなという部分でお送りしてるわけなんですけども、ぜひそういったプライベートの部分でもね、いろいろとそのこれを機会って言いましょうか、ご縁にね、そういったネットワークを深めていっていただければありがたいなと思うんですけども、個人的にはでもどうなんですか、そういうお仕事の関係ですとか、またその同友会さん関係のあれとか、体調も含めていかがでしょう。
近況ですか。
はい、
もうちょうど忙しい時期に入りましてですね、
というのはやっぱりあれですか、決算みたいなことでしょうか。
そうですね、やっぱり
税務署、
いや取引先の決算に合わせてですね、うち会社自体は決算5月なんでまだまだいいんですけど、
はいはい、
納品の多いこと多いこと、
ら、またということはそれだけ商売になっているってことじゃないでしょ
う。そうですね、ちょうど今ハローワークに採用をしていて7人目のこう、 メンバーを集っているところ
で結構じゃないですか。ハローワークに行って職を探している人もいるぐらいですから
そうですね、私が探しているわけじゃないんですけど、必ずあの渋谷のハローワークの前に行くとこうパソコン研修ありますよみたいな、無料ですよ。
よかったら、よかったら、私も近しい人で、近しい人 で結構電脳系でお仕事を探している方がおいでなので、ぜひ紹介したい方がおいでだったりするんですけども、
今なんかもう結構一人の枠に面接希望がたくさん来てる感じですね。
そうですかね、でまあ、そういった形でその納品とかも、まあ、今せつかれている状況で、
そうですね、もうなんか最近毎日のように契約書と申請書を書いてます。
大変ですね、それは。
なんでしょうね、
そんな中で、まあ、お子さんも面倒を見たりとか、でこう自分でもプライベートのそういう付き合いだとか、また同友会さん その組織的なお付き合いもあったりなんかしながら、
そうですね、ちょうどこの時期多いですからね、
はい、大変だと思いますけどね、まあ、そんな中はまたこの第5週目というか、今週はだから5週目じゃないんだけど、
5週目だったっけって思ってきました。
しかも2月ですしね、です2月に5週目はありっこないんですけど、まあ、だけど、とりあえずその週のね巡り巡って、今日日曜日に、今までが金曜日放送だったのが火曜日になりので、火曜日放送はこれで日曜日になりのって形で、うん、まあ、変遷をきたす中で、まあ、たまたまその週のですね、今日のこの日がまあ日曜日に当たるということで5回目になってしまうんで、琴さんには急遽登板という形でお願いするわけで、はい、本当にありがたい限りでございますけど、まあまあ久しぶりの、
久しぶりと言いながらなんか最近よく来てる気
がするんですけど、うん、そうですか。これはもうこちらとしてありがたい限りですけどね。いやもうそれは学業としては願ったり叶ったりですけどね。いやいやいや、だけどね、本当にそういった意味で言うと、もうおなじみのね、投稿の方もいただいておりますし、楽しみです。楽しみ。じゃあどっから嗅ぎつけてくるのかなと思うんですけど、
ね、
即座にこうやってまたね対応してくれるっていうか、また問い合わせが来るって言いましょうか。
まさか今日はないだろうって思ったんですよ。
まさか今日はない。だって本当にそういう意味ではスクランブル当番でしたもんね、今回はね。だからそういった中でもまた、ね、琴さんご贔屓のリスナーの方からの書き込みもいただいておりますんで、
さ
あ、でも本当に内容的にはありがたいのかどうなのか、その辺は読んでみないと分かんない部分はありますけどね。
まあ、後ほどに期待。
はい。じゃあそんなこんなで本日も学芸放送ね、6回目の放送になりますね。お付き合いのほどどうぞ、皆さん、リスナーの皆さん含めましてどうぞよろしくお願いしたいと思います。それでは学芸的にはぼちぼち始めてまいりましょうか。いつもの三万万こと、キーボー伊藤と、
ことゆきの、
学大 FM!もう2月もでも思えば本当最終日ですから、明日から3月なんですね。
1年の6分の1がもう終わり果ててしまったということ
です。6分の1、
はい、
あ、好意にやろうとしていますが、まあまあ
春が来て夏が来ますからね。
私はね正直もう1月2月いらない人なんで、
あら、どうしました。
寒いの嫌いだから。
何ですか。
12月はまあクリスマスというか、まあそういうんじゃないけど仕方ないかなみたいなね感じがあるんですけど、1月2月はいらねえだろうと。
そうですか。
まあ、
2月は大体目つぶってる間に終わりますからね。
ああ、そうですかね。もう本当寒いの苦手なんで、もう
結構悪くなると動きませんからね。
どうなんですか。得意な方ですか。どっちか。得意か苦手。ダメでしょ。
こたつでそのまま寝ます。
猫かって言いました。
結構たつで寝ます。
ねえ、
動けません。
だからそんなもあってね、ちょっとまあ早くあの撤収してくれないかなと思ってたんですけども、でもまあ1月2月のね、その雪のシーズンにはその雪が山に積もってですね、で川に流れて溶けてって、それでそれがまあ手畑を潤すという部分では、まあそれは必要には違いないんでしょうか。まあやっぱりいかんせん冬寒さに弱い人間にとってはね、もう早く春になっていただきたいと。
南東かと思ったら東京は今年
冬にな
りましたね。
そうですよ。でまた明日はまた17、18度みたいな、なんかこうジェットコースターみたいな天気なので、もうちょっと体は持たんなっていう印象もあるんですけども、まあそんな中ででもまあぼちぼちとね、間違いなく春の訪れが、まあ東に近づいているのは違いないと思うんですけども、どうなんですか春先に向かって、ご自身としては。まあもう今はお忙しいに違いないんですけども、お花見だとか、まあ行楽にもね、
私は仙石池のお花見か、うん、目黒川のお花見かっていうところ、
やっぱりとりあえずそこですよね。
そうですね、まだですね。
まあやっぱりそんな中でご旅行もまたあったりとか。
そうですね、ちょっとまあ旅に行こうかなと思ってるんですが、まあ、ちょっと落ち着いたら4月か5月ぐらいに海外に逃亡するんじゃないかと。
あら、いいです。
ひとしきり逃げたいなという希望はあります。
どちらに向かわれるんでしょうか。また、
まあ あったかいところ行きますよね、とりあえずね。基本的には南の島好きなんで。
あ、いいですね。
まあ、ひなびた南の島がいいな。
なるほど。
サイパンとかね。
いやいや、もうだからね、やっぱそういう気分にもなってくるっていうのがね、春はまあ本当に人間やっぱりウキウキするっていうかね、
そうですね、
まあ、活発的には活動機能的になってくるっていうのは、まあ、それはもう生き物のね、それは当然の向きだと思うんで、だからそういった部分で言うと楽しみにしたいなというふうに思いますけどね。アクエムはそんな中、来週再来週で、7周年を迎えるという感じですよね。
いや、7年ですか。
7年目なんで丸々ですからね。
すごいですね。
まあ、だからなんとかもう一頑張りしたいなと思ってはいるんですけどね、はい。まあ、そんなこんなで、番組的にはコトーさんのね、その7周年8周年10周年に向けてね、いろんな部分でご協力いただくと。
先が長くなったな。
いやいや、よろしくお願いしたいなと思っておりますけどね、はい。まずはそんなこんなで本日の各案のメールの紹介から早速、ご紹介してまいりましょう、
はい。
めちゃくちゃ進化されてますね。家福信奉者畠山茂明さんからいただいております。サンママンさん、仙台の夜ニューバージョンのご提供ありがとうございます。仙台ほろ酔い巡り第3作目のトリを今週行いますので、また連絡させていただきます。実は4月28日29日の銀座ファームエイドに出展し、宮城の仲間が決起するパーティーも行おうと思っています。詳細を練っているところですので、またご案内しますねといったことなんですけども、
ね、楽しそうですね。
そうなんですよ。これはまあ放送をね、ご聴取いただいてるたりとか、まあ、BBS ご覧だったら、ご承知の方も多いだと思うんですけども、まあね、中目黒の夜のね、替え歌で、仙台の夜という曲をですね、おととしの、まあ、河北新報社さん主催のね、うまいもの祭りって言いましょうか、そのイベントに呼んでいただいたときに仙台の夜を歌ったら ご好評いただきまして、まあ、その河北新報社の中で仙台ほろ酔い巡りというね、まあ、そのご当地の美味しいものうまいものを巡ってご案内する、ご紹介するというふうな番組の動画放送があって、その動画放送の中のタイトルソングとして仙台の夜があ
ら、ありがたい。
そう、挿入されると言いましょうか。で、またその、いろいろとシリーズでですね、どんどんお送りしていくと。でも、早速今週、また新しい第3回目の収録が行われているということなんで、学園風じゃなくて、その、そちらの方のね、動画の中にまたどんな風に使われるのかなと。
楽しみですね。
楽しみにしてるんですけどね。はい。
仙台ね、美味しいものいっぱいありますからね、
結構馴染みが終わりなんだってことでしたよね。
もう、向こうの方に常宿がありますので、鳴子温泉のちょっと奥の方なので、まあ、仙台とはちょっと離れてるんですけども、まあ、あの辺いいものいっぱいありますよ。ずんだ餅とかね。
本当ですよね。だから私その、まあ、中目黒の替え歌そのまま仙台の夜の替え歌にしたんですけど、忘れない忘れない仙台の夜っていうフレーズがねまさしくそのものなんですよ、本当に忘れられないぐらい、いい思い出しました。
あら、いいことありましたか。
いや、やっぱ街の雰囲気がすごくいいでしょ。
そうですね。
あの並木の感じとかね、でちょっとこう国分町あたりの、まあ、歌詞にも出てくるんですけど、あのなんとなく雑多なこう、ちょっとこう怪しげな感じとか
怪しいところもありつつ森の都な感じもありつつ、
そう歴史とね文化を感じさせるようなイメージもあり、
あの商店街のアーケードもいいですよね。ここにあの七夕の飾りが下がるのかと思うと期待が持てますよね。
なるほど。僕はそこはねどんなところだかちょっと確認してなかったんですけども、
かなりの
いいですよね、
商店街が。
あ、やっぱ団長はやっぱその城下町ですから、その情緒という点においてはもう自然となんかにじみ出てくるものがあるんでしょうね、きっとね。食べ物美味しいでしょ。
そうですね。
お魚もいい、鶏肉もいい、もう牛もいい、なんだっていいですからね。
なんだっていいですよ。私もなんか青葉城市とか行ってぼーっとしてましたよ。
そういうのもいいやね、また今
あの感じがいいですよね。
今また歴女とかがまた流行りですから。
そうですね、歴史大好きな女子たちがね
また喜んでそういうのをね、見に行くには本当にそういった意味で言うとね、まあ、仙台に私本当に逆に言うといつかあの移住したいなと思えるぐらいいいなという。ただまあ、ね、仙台にも間違いなく冬はあるので、しかも長いと聞いてますから、
仙台の冬の方がちょっと辛いと思いますけど、
それを削っていただけると間違いなく
難しいですね。厳しいですよね。
まあでもそれぐらいいい街だなという印象がありますんで、できたらまあその中目黒の夜の方も頑張るわけですけども、仙台の夜の方もね、皆様そちらも何かの機会をですね、見つけてはぜひ応援していただきたいなというふうに思いますね。はい、はい、続いて、
はい、無題侍日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さんからです。 2月3月はおかげさまで講演会ラッシュです。ご都合のつく方はホームページ案内をご参照の上ご参加をお待ちしています。会場にてお会いできることを楽しみにしています。
はい、この方はね、要するにそのコーディネーター、空間コーディネーターというか、まあ、いろんなプロデューサーとかイベントの、そういったことをなんかコーディネートされる方には違いないと思うんですけども、うん、まあ、メディア的にもいろいろ活動しておいでで、ですね、
ええ、
で、まあ、本人私と同じようにこうちょんまげ言ってまして、
ええ、
で、まあ、侍をモチーフにしていろいろと日本を、まあ、どんどんと活性化していくといいましょうか、あちこち飛び回っておいでなんですけど、この方こそまさしく、その去年一昨年の家福新報社さんのイベントがあった時の打ち上げでお見合いにかかって、こういったやり取りをさせていただくということなんですよね。だから何でしょう、この方もまた、あ、そういう意味で仙台っていうのはね、なんとなくこうさすが伊達政宗のね、政宗公の、要するにその新しいものにどんどんこう、開拓していくというか、そのベンチャーアドベンチャー精神みたいなのが、うん、あの発揮されているではなかろうかと思うんですけども、要するに地域ももちろんその地産地消でどんどん活性化していくんだけども、よそからもそういったエネルギーだとか、うん、あのそういったもうパッションみたいなものを入れるみたいな部分でいうと、この方も名古屋の方なんですよ。
なるほど。
で、私も東京からでしょ、
ええ、
でそういった方たちが集まって仙台の人たちと一緒になってコラボレーションしたのがそのうまいもの祭りみたいなことだったんですよ。だからイベント主催する方もね、
そうですね、
うん、
懐の
深いですし、なんて言うんでしょうね、その新基軸というかな、
うん、
なかなかね、やっぱりその日本人は特に、まあ、ローカルなところはローカルでまとまるだとか、
ね、
だからこそっていうわけじゃないけど、なんとなく地域っていうのはどんどんとこうそういった疲弊していくっていうか、シャッター通りみたいな話も伺う中で、
ええ、
仙台は勢いあるなっていう印象はね、
そうですね、
やっぱそういうところにあるのかなと、
うん、やっぱりこう地元の力を信じていて、そこになおかつ外から取り入れてもこう壊されないってちょっと信じてるのかもしれないですよね。
そ
こ
か、逆にね、
うん、
だからその新しいものを入れてどんどん良くしていくんだとかっていうだけじゃなくて、
うん、
何が入ってこようとそれはもうアイデンティティとしてはもう動じるものじゃないんだと
かなっていう気がしますよね。
でもそれは加藤さんならではさすが見解だと思いますね。だからまあそういった部分で言うとね、こういったまあいろんな方たちもまたその学F がせっかくこういったご縁があって、出来上がった向きのコミュニケーションのね、要因もあるわけですから、そういったものを大事にしながらね、ますます、学F も頑張っていかなきゃいけないなと思いますし、またプロデューサー、アンドリューサーのね、ホームページ見て、いろんなその活動内容についてね、興味と関心がおありの方は、どうぞご覧になっていただいて、そちらの方もまた応援していただければなというふうに思いますね。はい、続きまして、64年ぶり借金が税収を上回る予算ということで、衆議院議員、海江田万里事務局さんからいただいてますね。2010年度の予算では92兆円の歳出規模に対して、税収は37兆3960億円で、国債の残高は約637兆円になり、GDP 比で 134% になります。我が国の国債の発行額が急激に増えたのは、ちょうどアジアの経済危機があった直後、1998年の橋本内閣の時代からですが、最初からこうした借金型の予算は、日本が太平洋戦争に敗れた翌年以来、実に64年ぶりのことです。我が国の財政事情はまさに破綻寸前で、消費税の増税を示唆しています。しかしそんな財務省の主張をそのまま鵜呑みにしてもいいものなのかどうか。というのは、国には250兆円の金融資産があり、中でも有形固定資産は180兆2000億円と巨額です。有効活用されていない国有地や国有財産がいくらでもあるのです。そうした法人の改革を行うことによってで、かなりの金額を国の借金の返済に充てることができるようになります。確かに国のバランスシートのデータが2007年度末と古く、国全体の財政状況を見るデータが完成するのももう少し時間がかかりますが、しかしこれらを見てわかるのは、確かに我が国は借金も多いが、金融資産や固定資産もたくさんあるのだから、それらの資産をいかにうまく活用するか、有効活用するか、その視点も必要だということです。ということでね、疲れ目の後藤さんは原稿を置いてしまいましたけど。
いやいや、意味はわかりますよ。
はいはいはい。
ね、
い
や、という
か、目が疲れちゃうんでしょ、長いこと文字見てると
あなた。もう老眼が進んでるもんでね。
それはどうかわかりませんけど。
眼精疲労が蓄積してるので、
いやいやいや、まあまあ、
長い文章読めないんですけど。いや、でもこれはね、今どうでしょうね。今お金の話を、まあ、議論できるのかっていうとまた微妙なところで、
はいはい、
例えば、まあ、うちの会社みたいな小さなところに置き換えてみると、うん、まあ、今後の発展のことを考えたら、はい、まあ、2期目は赤字にしてここで人を入れて3期目でここで黒字にしようという計画があるわけですね、うん、そしたらじゃあ2期目が赤字になるのはもう計画された赤であって先々の発展を見込んでそこに仕込んでいるので、うん、じゃあ例えばもう最初から赤になる計画を立てちゃいけないのかって言ったらそれは先々のね、うん、こう展開の中で必要だと思うのならば赤にすればいいと思うんですよ、うん、
中長期的にね今だけのどうのっていいんじゃなくて、
うん、そうなんですね、うんうんうん、今目先でみんな赤字になると大騒ぎしますけど、あーはーはー、あの家計簿じゃないんで、
なるほどなるほど、
目の前が赤くなったからじゃあどうだっていうことを言ったら、うん、まあ、国っていうのはあっという間に潰れたりするようなものでもないし、うんうんうん、まあ、例えば家だったら赤になってで借金がかさんでしまったら自己破産するのどうするのっていう話もありますけども、うんうんうんうん、まあ、国っていうのはそういう、こう組織ではないので、うんうんうん、
うん、だとすると、まあね、やっぱりそれはもう経営者の方は皆さん一様に言えることだと思うんですけども、うん、やはりそういった中長期的な現場のその時々のしのぎっていうんじゃなくて、うんうん、ビジョンとかね、そういったこう、ね、フィーチャーみたいなものをいかに創出していくかっていうことは、うん、その方の社長の手腕にかかってきますよ ね、
そうですね。
ということになると国家単位でいうとやっぱりその時の政権権力の持つか、うん、要するにその、まあ、今でいうと民主党ですよね、うんうん、そこもやっぱり調和しっかりしてもらえると困っちゃいますよね。
そうですね、
いろんな部分でね、
まあ、あとはみんなそうなんて言うんでしょ う、 こう短期的なあれを見て引きずり下ろそうとするのはやめた方がいいと思います、うん、
あ、なるほどね、
余計なお金が出てくだけなので、はいはい、方針を立てるだけで、まあ、国みたいな規模になったら1年2年では多分難しいと思うので、じゃあここで方針決めたけどその方針が気に入らないから別の人にしようってもう一回方針立て直してっていうと結局計画やり直しなんで1年
その間がまたグズグズになっちゃったりとか それ時間を要するっていうことになっちゃうんでね。
そうですそうです。
だからだけど、まあ、別に僕はどっちかというと琴さん派の意見に賛成なんですよ、うん、だからそういったこう中長期的なことを考えると多少ねないと思う。小泉さん の、 その、まあ、無駄になんていうその辛抱しろ我慢しろなんか、うんうんうん、合心昇胆みたいなねそういうことではなくて、ね、実際に今が本当に頑張りどこだったりとか、うんうんうん、新さんを舐めるんだったら今のうちに舐めておいた方がいいんじゃないかなと実体的な意味で思うんですが、うんうんうん、ただ、やはり一方ではですね今回の長崎の選挙だとか、ね、ああいうのを見てるともうまた自民党にまたそのあれしなきゃいけないんだみたいなね、うんうん、要するに何を言いたいかというと民間レベルではそれはもう持たんのだと、とにかく早くやってくれと、うん、でもそれとまあその小沢さんだとかそのまあ首相のね、誰だっけ首相
え、
小泉さん、鳩山さんかポポちゃん、ポポちゃんじゃないけども、はい、まあ彼らのその金の周りのことだとかの批判ですわ ね、まあ、そういうのがやっぱあったりするか仕方ないっちゃ仕方ない部分もあるんでしょうが、それにしてもちょっとこうどうなんですかねそこら辺はもうやはり中長期的にものを見ていくような視野というか構えが必要なのか、 そうですね、それとももう我慢できないからちょっともうなんとかしてくれっていうふうの 声、まあ、声が圧倒的なのか、
一つの正論としてはやはり中長期的に見てほしいんですけど、まあ、目先でこう状態が悪いっていうのも分かりますし、
ね、
これだけガタが来ていると中小企業なんか本当に風が吹いたら飛ぶような状況なので、こんな方針ですってこう何も考えずに、ねね、ポッと打ち出されたりすると、まあ、会社はバタバタと倒れていくわけですよね。
そうですよね。
だから会社の例えば内部留保に対して課税しますとかって言われると、はいはい、でこんなに頑張ってお金を会社に置いて会社を強くしようってやってきたのにそこももぎ取るのみたいな、
まあんなのでも重税でしょだって言ってしまえば
あれひどいですよ。
ガソリンのガソリンも二重、うん、重税みたいなこと言われてますけど、だから なんでしょうね、まあ、だからもっと言うとタバコ吸ってる人はもっといじめられてんじゃないかっていう感じはしないでもないですけども、
まあ、タバコが健康に悪いとかそういう話もあるのでそれしょうがないってことにしておいてもいいんですけど、まあ内部留保に、ね、
関しては
税金かけるぐらいだったら休眠会社とかを端から潰してっていただきたい。
なるほどなるほど、
まあ、犯罪の温床になったりしますからね。
まあだからそこら辺の要するにそれこそ仕分けですよね。それをうまくやっていただいて生かすとこは生かす、残すとか残す、でまあ要するにダメなものはもう申し訳ないけどそこからもう撤退してもらうとか
ね
整理するというふうなそういう、冷静でまた合理的なね本当に、なんて言うんでしょう、そのお金にちなんだどうのこうのではなくまたその情に絡むなんとかではなく、本当のこう将来を見据えた上での何かこう政権の運営だとか ね、そういったものを期待しないではいられないですけどね。はい、まあまあそんなこんなで、ちょっと長い長文になりましたけど続いては、はい、 はい、横田さんですか。
いけばな接収流、はい、アートニュース、いけばな接収流の増野光晴さんからいただきました、はい、うん、今回のご案内は、いけばな接収流がフジテレビジャーナルに、いけばな接収流ドラマに後編が登場、うん、地域密着型ラジオ学大 FM にゲスト出演、第49回いけばな協会展、馬込弘明個展バーサスペッシです、うん、いけばな体験レッスンのご案内、平日は23時まで、土日も開講していますので、お気軽にお問い合わせください。
はい、こちらで言いますと、もうね、去年じゃ先週か、またそれ以前からは学芸法聞きの方にはね、ちょくちょく、まあ、名前の方はね、うん、十分ご承知の方も多いだと思いますけど、私は屋上パフォーマンスをね、はい、実施しておりましたビルの、うん、まあ、オーナーさんの、せがれさんと、ね、はい、いけばな接収流、増野光晴さん、まあ、次期、うん、家元ですよ。
ですね。
ね。まあ、お若いの25歳にして、次期家元っていうことなんですけども、その方が、要するにこちらのインファームさんを、まあ、定店としてですね、お花の教室が終わったら、生徒さんたちと一緒にですね、まあまあ、まあ、軽くお食事をしたりとか、うんうんうん、そういった、お花のそういったものの出来栄えについていろいろとね、お話をしたりするのに、こちらを利用していた向きがあって、マスターがそういう気さくでですね、そういったこうメディアとか、芸能にも興味とか、関心が終わりで造形が深いというふうなことで、こちらのお店どうでしょうといういきさつから今回の、
なるほど、
がんの学芸のこういう状況に至っているということには違いないですよね、はい、うん、ですから、まあ、本当にそういった部分で言うと、増野さんのね、いろいろとそういうこう志といいましょうか、ご配慮には感謝したいところでございますけども、こちらの増野さんのところ自体が非常に今逆に学芸風を、なんて言うんでしょう、上回ると言いましょうか。学芸風をもう、さておいてと言いましょうか。素人のくせに生意気なみたいな。
あらららら。何か知らない。いや、
それは冗談ですけども、うん、でも、いけばな教師ですからね、ええ。言ってしまえば、まあ、そういった部分で言うと、メディアとか、うん、なんていうかな、そういう芸能家とかちょっと遠い位置にあるんじゃないかなというふうに思うんであれば、今もう露出がすごく激しくなってきてるんですよ、日本テレビの深夜の番組で、ドラマがやってるんですけど、うんうん、ドラマの中でいろいろこうジョーちゃんとか坊ちゃんがその歴史じゃなくてその恋愛関係の、うん、まあ、そういったストーリーテリングでどんどん進んでいきますよね、それがお花の教室の今の増野さんところのビルのお花の教室がロケーション現場で使われてたりとかね、
ロケ地としても
使われつつ、そうそう、ロケ地として
お花たくさん登場しつつ
みたいな、ね、そうなんですよ、
はあ、
そういうのが日テレであったりとか、うん、でこの前もフジテレビのジャーナルとかって言ったかな、うんうん、はい、その番組の中で取り上げられて、でお弟子さんの、まあ、高野さんっていう方がね、もう嫌になるぐらい映ってるんですよテレビにこれでもかっていうぐらい、だからもうなんでしょうね、まあ、素人さん黒田さんに関わらずね、うん、そういった、まあ、自分の教室がどんどんそういうこう、露出されるっていうのは、まあ、嬉しいには違いないと思いますし、
最近やっぱりこう日本文化とか改めてこう見直されてますし、うん、はい、例えば漫画で言ったら止め跳ねとかって書道漫画でものすごい人気が出てるものがあったりするので、まあ、そういうところにまた改めてね、スポットを当てていくっていうのはこれからありだと思いますね。
なるほど、もうじゃあ漫画とかアニメとかワンピースとかああいう向きばっかりじゃないんですね、
うんうん、そんなところでっていうところが、まあ、ポイントになってきて、書道なのみたいな。
すごくなんかマイナーだカルチャーだったりとか、まだマイナーって必要だけど、古か日本の、ここにスポット当たらなくていいと思ってたんだけど、ここを漫画のタイトルにしちゃうっていうか、
そうなんですよ、
ストーリーのその、なんていうかな、あれに、題材に持ってくるみたいなのが漫画になってたりするの。
そうなんですね。結構そういったマニアックなポイントに入っていくっていうのは、まあ、何ですか、21世紀はこの時代って言いますから、結構こう、なんて言うんでしょう、みんながいいっていうものっていうよりは、うん、まあ、ごく一部で実はみたいなものに、まあ、皆さんが興味を持たれるんじゃないかなと。
学F もこれ、漫画にしてくれるアーティストの方とか現れないですかね。
頭に魚がずっと乗っていて、シリアスなシーンで、常にサンマが。
漫画なりにくいから。
そうそうそう。
それでこうなんかこう DJ の、うん、やってるこのサンママンと、でその女性サブパーソナリティのまあその
恋愛模様
主婦のね、がなんか恋に落ちて、でこうなんかちょっと怪しい。
それは。
あ、なんか怪しい愛の。
いや、話変えますけど、もやしもんって漫画知ってます？
もやしもん。
もやしもん。あの、主人公が最近が。
もやしといえばあの野菜のもやしですか？
違うんです。あの、あれですね。
もやしっこみたいな。
違いますね。あの、なんて言うでしょう。酒蔵とかで、あの、もやしって、こう、まあ、なんて言うでしょう。菌をつけたりとかするような。
へー、そういう工程があるんですか？
役割とか、はあはあ、もやし屋とかっていうんですけど、はいはい、そのなんかこう、菌が見えるっていう、まあ、特殊な。特殊な能力を持った主人公が
何が見えるんですって
金
が
見える
続けて言ってもらっていいですか
金が見える
見えるなるほど、はい、
そうなんですよ、はいはい、だからこう、まあ、空中にぷかぷか浮いているこう麹菌とかカビ菌とか
そっちのモード
に
入ってきますからねそうそう
そうそうなんかそのあたりのこうふわふわ浮いてる金が見えちゃうんだって金と会話ができるんだ
ふわふわ浮いてる何が見えちゃう
金
ふわふわ浮いてる金が見えちゃ う,
そ, うそういうのもまあ今ものすごいこう人気で、うんまあ、金の世界展みたいな
あ今でもオリンピックでも金ばやりですからねそれ違うけど
違う金だけどねもう
根っから違ってるからね
全然違うけどね、はいはいはいまあ、そういうところでまあ、うん、なんていうんですかアカデミックなものにものすごいこうスポットが当たってたりとかっていうこともあるので、まあ、
文化とか歴史とかねそういったことでもそれ結構なことですよね、
うんうん、だから生け花もいいですよねやっぱりね
う
ん
そうですよね、うんだからまあなんでしょうね時代的な部分ですでしょうかそれともまあそういったものが、作為的にそうされるのか、うんでまあ、パラダイム的にちょっとよく分かりませんが、うんうん、何か例えばその将棋とかが、ちょっとマイナーになりすぎて、人口も減ってでもう若者たちもやらなくなったっていう時に、うん、羽生善治みたいなスーパーヒーローが現れるとか
そうです、ね、
何かそういうことってあるって聞きますね、
ありますね、やっぱり囲碁もこう微妙だなと思ったら子供向けに光の碁っていう漫画が出てきたとかね
出てきたりとか、うん、でクラシックも漫画あるでしょなんかカンタベリーとかカンタベリーとかなんか
違います野田目カンタービレ
カンタービレですか、はい、まあそのトンタービレがね、
まあ、トンでもカンでもいいですけども、
やっぱりあったりするのも
そうなんです
なんとなくそのクラシック人気みたいなものがね、うん、こうどんどんとこう、ね、衰退してくる中で、うん、ポーンとこうそういうのがこうなんですか反動的に出てくるみたいなことってあったりするのね、
そうなんですよすごいまあなんていうんですか、うん、これからは何にでも期待が持てると
そういった意味で言うとあれですかその、うん、金玉
やろうあ何ですか何ですか
金が浮いてる、はい、その漫画もこれから期待ができれば
いやもうそれはベストセラーになってますから
なってるすでにな
ってます
ということはもう学芸もそれがもうそういうふうな漫画になったりするのも夢じゃないと
さんまにも何か光が差すことがあるかもしれないです、ね、
いやかもだったらかもでも
光物だけにね
うまいねお姉さんうまいねさすが
だんだん今まずいかな
おっさんいやいやいや腕はなまってないね
いやもうボロボロですけどね
いやそんなことないですよはいまあそんなことでね、まあ池部の摂取流松野さん今後ともまたどんどんとご引きよろしくお願いしたいと思いますけど、はい、さあ問題のいただいておりますよことゆき様、
はい、
名乗るほどのこともない男は130歳職業前座の力道山ドン荒川さんでも
お待ちしてました
なんだかよくわからない新入学準備号なんかそれなんか号外みたいなのがシリーズとかあったりするんでしょうか、ねはい新入学準備号、仕事柄たくさんの人との交流のある加藤さんですが、はい、初対面の男性はどのようなところを見るのでしょうか、うん、1番まずは服装から
気になりますね
2番まずはおしゃべりから
大事です
3番まずはおしゃぶりから3番です
何3番ですね
3番ですね、
そうですね、
本日もお客様参加変態ピンクシルエットショー張り切ってお願いいたします
無理です
鶴光のなんか
違うものになってますけど
なんかね、好き好きピンクショーみたいになっておりますけども追伸、加藤さん加藤優希さん実演とかやってほしいだったりするでしょ。ヒギ、ローション、ぬるぬる、モグリースキュー。
バカー！そんな技は持ってない。
意外でしょ思わずちょっと声を荒げてしまいましたけども。
この間私、下ネタ禁止って言ったのに。
まあ、こう、反動が来るんでしょうね、それね。
おかしいなぁ。下ネタ抜きで次のクイズお願いしますよ。
いやいや、まあ、それにしても、やっぱりこう、そういうのをね、加藤さんのこう、わかりませんよ。加藤さんは本当に潔癖で純真で、もう本当にそういう、こう、聖人君子的なね、うん、もう聖女のような方かもしれませんが。
まあ、かもしれない、まあ。
だとすると、そういう中に何かそういう、この130歳、 歳のね、名乗るほどのことのない男さんなんかは、
ええ、
どこかにそういうちょっとこう、天使の中にですね、に
じみ出るエロスを
とか、 あの魔女的な、
魔女的な
小悪魔的なとか、
あ、まあ小悪魔というより悪魔的な、
そうそうそう、あ、まあ、そのあのなんですか、昼は定常のように、夜はこうなんとかのようにみたいな、
まあ、
そういうのを感じてたりするんじゃないですか、
ね、夜の蝶みたいな、ね、
自分で言ってるの恥ずかしいんだけど
おかしいな、
たまたまね、まあ、そういう子はあれだけど、サテライト、サテライト放送とかで子供たちがいる前でちょっとやっぱ考え、
厳しいですね、
考えがなるかなみたいな向きですけど、
まあ、ここは今のところ誰も見てないので
担当主ですからね、
はい、大丈夫でしょうね。
でもやっぱり人妻っていうのはね、あの、そういった部分での何かこうおかしいはならないみたいなところの、またそういうエロスっていうのはね、
なんでしょうね、人妻って言葉ね、
ねえ、だからあの、なんでしょうかね、だからといってその離婚した後のその、うん、あのそれがそういう形の話で反映されるのが合致してるのかどうか分かりませんけど、前もねなんかそんなんで出てましたよ、すごく、まあ、アイドル系でデビューした女性タレントの方が、まあ、結婚して、
うん、
離婚されたと、
ええ、
そしたらね結婚する前よりも、うん、あのバツイチになった時点で、うん、オファーって言いましょうか、
あ、うん、男性からのオファーが、
そうプロポーズって言っていいんでしょうね、
あ、
もう年に50回もあったとか、
それは多いけど、でもぶっちゃけて言うと罰がついてる間の方が増えてましたね。
お嬢のですか、
非常に多かった、
わお、
あれっていうぐらい多かった。
私どんな印象なんですか、それはご本人としては
分からないんですよ。だから本人的にはもうある種、まあ、結婚なんかまあいいやっていうちょっとコリゴリみたいなね、今出る時期ですよね、直後なんかはね、もういいやって思ってるのもありますし、
うん、
まあ、これから先の人生また誰かと一緒に添い遂げることもあるのかしらみたいなことを、うんうん、まあ、ふわふわっと思ってる時期に、
うん、
何かが抜けてるんでしょうね、こう男性の方がたくさんこういらしてくださ
る、ね、なんかそれ好きになるとかそういうんじゃなくて、なんか要するに、うん、ま、なんか、怪しい魅力みたいなとか、
なんなんでしょう、
そういうもの
を
感じるんじゃないですかね、
不思議ですよね、
なんか手を差し伸べてあげなきゃいけないみたいな向きもあったりとか、うん、僕がなんとかみたいな思いがあったりとか、
そういうことはありましたね、聞かれましたね、
ですよね、
そういうことは 僕とやり直さないかみたいなことは、
力強いけどもまたちょっとこうやっぱ意味深な感じもあるか、
ね、
かもしれないしな、
なんかお声掛けくださる方が非常に多かったです、
そういう香りがね、
うん、
だけどあの後日なんていうのはまだそこから話がありまして、
ええ、
で罰、その方アイドルの方はね罰人になっちゃったんですって、
あら、
そしたら次にまたプロポーズ増えるかなと思ったら、うん、激減したって言ってました、
2は無理じゃないですかねなんかこう1はいろいろ事情があったんじゃないかとみんな思うんですけど、2は本人に問題がある
ふうに出てきますから、やっぱりそっち来ちゃうか、
はい、
ということは1回目ぐらいはもう要するに人生経験も積まれたわけだし、うんうんうん、そういった部分で次はもう結婚失敗するような あれもないだろうから、
そうですね、
あの本人はよほど決意もあるし覚悟もあるし、またそういう意気込みで望むだろうから、僕も幸せになれるし、うん、君も幸せになれるから一緒にならないかというふうな向きってあったりするのかしら、ね、
うん、そうですね、
ところが2回目になると、
2回目はもう
罰に罰さんとかなると、
お前何したんだってね
何があったんだと、
そうそうそうそう、たまたま運が悪いのかもしれないですけど、そのなんかこう悪い運気に巻き込まれる雰囲気もちょっと出てきますし、
いやだから男性側の話で聞いたところによりますと、
うん、
もうちょっとこん2とか3になってくるとね、もうちょっといい加減今度は失敗したくないなという話は聞いたことありますね、
そうですね、
ご本人の口から、
分かりますよ、もう2はダメですね、
あ、そうですか、
はい、1のうちは皆さん心配してくれていろいろあったわねと、
まあ、その人たちがダメだっていうんじゃなくて、自分に置き換えて言うんであればね、自分にはないことだと、
そうです
ね、いうことですよね、まあ、バツにバツさんの人を聞いてると思うからそれは、
まあ、
じゃあ俺の人生なんだよってなっちゃうんで、
まあ、聞いてると思うけど周りからの判断ですよ、実際はたまたま運悪く2、3ってなることは絶対にあると思うんですけれど、パッと話を聞いてバツ2なんですって言われると何かお前にって思ってしまうのは事実です、
なるほど、そこはもうライターとしたりとか、うん、その客観的にその、ある種番組に出たらそのパネラーとかコメンテーターとしてもそういう発言になる、
そうそうそう、
それ
はもう客観的にそうなんでしょう、
見てそうなのかな、ま、だ
それはまあね、
世間的にもそうなのかな、
そうそう、それはちゃんとだからご本人の話を聞いて個別に罰が1個目はこう、2個目はこうで、こういう事情がやむにやまれぬ事情があったとおっしゃっていただければ、それは残念でしたと、かわいそうでしたねっていうことは分かるんですが、事情を聞くまでは何とも言い難いですよね、
重いけどしかしうんちくもあれば説得力もある話だと思うな、
まあ一つ目の罰ついてからもうね、排水の陣ですからね今ね、
なるほどね、はい、ということは今度バッテンがついちゃうとコトさんにはちょっとも発注はかかりにくい。
もう無理です。
無理です。
まあまあそうです。会社もそうですよね。1回目の倒産はいいけど
会社にも言えますか。
会社もそうですね。1回目の倒産はまあ若かったし人生勉強だったって皆さんおっしゃってくださるんですけど、まあ2回倒産したらあとないでしょうね。
ということは私の再デビューもそういうことなんですかね。1回目はだからブレイクとかなかったけど、今度もしいいとこまで行って、もしここ、まあ、それで大ブレイクに至らなかったとしたらもう3度目はないって考えた方がいいですね。
3度目の正直というよりは、まあ、2回目でなんとか
すごいなんか重い話だけども、
まあ、でもそこは背水の陣でいきたいですね。
なるほどね、いやしかしなかなか本当ためになる話だと思いますよ。
いやいやいや、
いろいろとそういった部分でねご参考にしていただく部分もあったりとか、うん、またそういった違っていやそこは違うよとか、
こ
うだよみたいなこととかいろいろとね、
バツ2バツ3の方からの勝負をお待ちして
ます。またいろんな部分でね、はいはい、まあ、そういった意味で何なるほどのないことのない男さんとかもね、はい、いろんなまたそういったことでコメントをお寄せいただければと思いますし、
そうですね、
まあ、でも、この方からはないでしょう。いずれローションぬるぬる潜りす希望とかだから、
そういう技はないんだけどな、
そんなに深いあれはないと思いますけどね、うん、まあ、もしありましたらどうぞ
次回も楽しみにし
てます。よろしくお願いします、はい、最後になりますが学芸からのお知らせとして、学芸大学駅東口を出ましてね、交番前を東急高架線沿いにマターホンというねお菓子屋さんがあるんですけど、はい、そちらの方に目黒通りは向かってですね、ダイヤ方向へ徒歩2分ぐらいのレコードショップ、うん、慶応レコードさん、学芸府の CM でも使わさせていただいておりますけど、 そうですね、そちらの慶応レコードさんがですね、住所が目黒区高番 3-4-25、電話番号0337161951、 0337161951 さんが、3月いっぱいで、はい、高架線補修工事のため残念ではございますが、うん、一時閉店となります、はい、ご存知ですか今の状況、この高架線沿線の状況、東急の
ちょっと聞いたことありますね。だいぶやってますよね。
すごいですよ今もう、だから、
次々と、まあ、そうですね、もう、都内の方も出口2つにするのなんのっていう噂はありますけど、
なるほどね、そういうこともあるわけですよね。まあ、いかんせんだから、そういう形で、今までやってたおいでだった店がですね、どんどん、まあ、それはもういい意味でも、発展的に閉店を余儀なくされている武器もあれば、
一時的にね、
うん、どうしたって退出しなきゃいけないということには違いなくて、うん、まあ、私並び、学芸府的にもですね、まあ、正直言いまして、大変お世話になったり、ゆかりのあったお店には違いありませんのでね、はい、いろんな部分でお店自体はとりあえずそこから、まあ、一旦撤退と言いましょうか。それはもう高架線工事をやってるから店やってるわけにいかないんで、だけど店自体がなくなるとか連絡のあれができなくなるとか商品を扱わないということはないらしくて、電話番号を問い合わせていただいたりとか、まあ、いろんな部分でホームページを訪ねていただきました。通信だとか通販って言うんですか、そういった販売もやってくださるようなお話でございますし、もちろん、うん、希望伊藤並びね他の作品のいろいろ問い合わせていただければ、手にしていただいたり とかはもう可能だと思いますので、学園的にも今後ですね適宜、いろいろ動向についてはアナウンスさせていただきたいと思いますんでね、うん、いずれにしても私がデビューした時にインスタライブをやらせていただいたりとか、うん、こちらの、まあ、要するにママさんなんかはね、テレビ数々テレビもご出演いただいたりとか、オールナイトニッポンなんかもご出演いただいたりとかね、電話でしたけどね、出演願ったりして、私がもう本当にデビュー当時からお世話になっているお店には違いございませんし、うん、おなじみのね例えばチキンライスさんだとか、若林さんだとか、まあ、春樹さんだとかね、うん、そういった私をデビュー以前から応援してくださっている方なんかも非常にこうおなじみの深いお店にしてですね、いろんな形でママもそういった方たちといろいろこうお話ししたりとか、まあ、いろんな、まあ、希望どうやって応援していこうか、サンママンこれから どうなっていくんだろうねみたいなことで、怒りの深い店ではございますんで、うん、今のうちに商品を、まあ、お買い求めになるなり、うん、あるいはまあご自身でその目でね、はい、なくなっちゃったらなくなっちゃった気なんで、
そうですね、
やっぱりこうその目で確認しておいていただけたらなと、うん、記憶に留めていただけたらなと、
うん、そうですね、ぜひぜひ
いうふうに思ったりするんでね、
はい、
3月いっぱいでございますんでね、
うん、生まれ変わったらどうなるのか気になりますね。
やっぱそういう武器はね、やっぱりその、うん、どんどんとそういうのがほら流転して流転っていうか新しくなっていくのは、古いものは新しいものを、うん、新しいものは古いものを打ち破っていくっていうのはね、うん、もうそれはもう実態的にそうなんでしょうけども、そういう期待ね、
そうですね、楽しみですよ
ね込めてお送りしたいと思います、うん、さあレコードつながりと言いますと、はいはい、小藤さんの担当放送日といえばレコード化結束となるとこちらということになりますけども、
リップですね、
はい、はい、リップさんどうなんですか最近の活動状況としては。
リーダーの陽介くんから連絡がありまして、はい、どうも新たな展開があるらしい。
おすごいじゃないですか。リードボーカルの美穂さんが、はい、抜けられて
卒業してしまいましたので、
卒業されて、はい、
はい、まあ今陽介くんが、まあ、誰か新しい ボーカルがあって行ったまま、まあだいぶこう休眠期間続いておりまして個別練習になってますから、
はいはいはいはい、
じゃあこの後どうなるのかなというところで、うん、どうも何かある。
なるほど。
で来週私はそれをこっそり聞かせてもらうことになってますので、いいです
ね、
まあ、
プロデューサー的にはね。
そうですね。
ということはリップさんがまたこの次回のセカンドアルバム、これはまあファーストアルバムに関しては、ね、後藤さんがプロデューサーでジャケ写をコーディネートされたと、はい、
そうですね、
いうふうなことなんですけど、第2作目第3作目目のコーディネートも考えられなくないといったようなことなんでしょう。
そうですね、新しい展開があるんじゃないかなと期待しているところなんですが、
はい、さあ、はい、そんなリップさんのナンバーで今日は何をおかけしてまいりましょうか。
そうですね、今日はじゃあリップのアルバムドローイングから空色をお聴きください。
はい、
会いたいよ会いたいよ伸ばした手届かずに寂しいよ寂しいよ君の空は
聴いていただきました。リップさんのナンバーで、ね、相変わらず元気がいいわけなんですけどもね。
はい、空色を聴いただきました。
はい、でもね、彼らなんかのブログもなんか たまに拝見するんですけども、やっぱり若いっていうのはね、はい、フレキシブルでまたそのエネルギッシュでいいなっていう部分で、うん、私たちもそのバンドを始めた当時の若者の頃のね、思い出したりなんかするわけですけども、まあしかし若いっていうのはそういうことかなと思うのは、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、
うん
うん、若い人で、まあ、言葉を選ばずに言うと、無駄に時間あるからね。時間と体力と、金はなくても、なんかそういうね、野心というか、その夢はいっぱいあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、もう一つ言うと、まあ、これもまあ、表現良くないけども、うん、考えが、船舶だからね。要するにそのそ、ね、キャリアがないから。
はい。
だから、
人間としてのね。
そうそうそう。まあ、それはね、気悪くしないで聞いてもらいたいんだけど、うんうん、だからね、逆に言うと、その、感性がやっぱり豊かなだけにね、何でも反応するわけよ。俺らもこれだけの年になって大抵のことやってきたんで、あんまり反応することもないじゃん。そんなに別にね、だから、それこそ、例えばお嬢ちゃんの店に行ってもさ、うん、もう今まで騙されに騙されに騙され続けてくると、もう騙されねえぞになるし、
そうですね、
ところが分かりやすい話、今の若い男の子だと、ちょっとしたお店行って、ちやほやされると、もう俺はこの子だな、みたいな、まっしぐらみたいな、もう騙され放題騙されちゃって、金巻き上げられ放題巻き上げられちゃうみたいなことがあります。それは、やっぱり船舶っていう部分では、そういう部分はね、浅かっちゃ浅かの部分あるわけですよ。
そうそうそうそう。
でもっと言うと、例えばの話、この前の M1 があったりとか、うんうん、何かそういうお笑いがあったりすると必ずブログに書くね。個人差があって好みとか思考はあるんだけど、うん、ブログで誰それが優勝したとか、なんか涙が出てきちゃったとか、
そうですね、
あれ泣くかみたいなとかあったりとか、
うん、なんかこう浮世のいろんなものにこう、そうそう、いちいち反応する感じがいいですよね。
やっぱりこうそういう、またいろんな部分にこうインスパイアされたりとか、
そうい
うのがあるっていうのは若者らしいなっていうのがあったり、
まあ、何食ったとかさ、なんか番組の裏側とかの方が気になっちゃうの。
そうそうそうよ、そうよ。それがもうあれ、それはもうおばさんだったりとか、大人になったゆえんなんですよ。
もうすっかりやられちゃってますからね。
そうそうそう。だからもう若い人たちはもうそういうのを考えずに、もちろんね、だから、例えばお笑いのやつで、それ泣いたりとか、うん、で、これでこういうふうに運びになってこうなってくると、あ、これは演出でこうなってくるから、ここで泣くだろうなとか、例えば話、このお笑いのやつは2番手につけてるやつがこうだから1番手のやつで、そうすると、フリーで勝ち上がってきたやつがここに入ってるみたいなとか、うん、いろんなこと考えちゃったりするじゃん。
そうそうそうそう、
見えちゃったりする。うん、そういうのを全く、まあ、ある程度は考えておいでだったりとか、イメージをお持ちだったりするんでしょうけど、さすがに今の若い人たちだってね、おバカな子たちばっかりなければ、そういうのに造形が深い子だとか、利発な子もいくらでもおいでだろうかと思うんですが、それにしても、やっぱり若い子は何か、例えば新しい食品が出たりすると、何かこう、たい焼きみたいなとか、白いたい焼きみたいなとか、
白いたい焼き
とかね、なんかこう、チョコがどうしたとか、バレンタインデーになるとは何とかだとか、まあ、若い頃は確かに、私たちもね、若い頃は確かにそういうものにこう、うおさおしたりとか、まあ、一喜一憂したりしてきたんだなと思うと、いや、今更ながらね、まあ、これ、リップさんに限らずだけど、またほら、ベースとかの、あれを、のやつをブログ読んでね、内容を拝見してると、もう弦が張り替えて、すごく気持ちがいいと。これ、パチパチパチパチやってると、すごくいいんだと。で、先輩のライブ行ってたら感動をもらって帰ってきたみたいなのをね、もう夢中になってこう書いてるのを読むと、それだけですがすがしかったり、ああ、若いっていいなと思えたりするんですけども、まあ、それはそれでいいんですよ。で、だけど、やっぱり、船舶
それはあれですよ、こう対比されて自分の汚れっぷりがよくわかる
っておっしゃる通り、おっしゃる通り、そうそうそう、ね、そうなんだけど、でもやっぱりそれは解雇してね、いろいろとこう立ち返って振り返ってみると、あ、やっぱり若いっていうのは、それはもう誰に限らずですよ、
うん、
やっぱりいい、そういうことなんだと、若いというのはそういうことなんだと、
ね、
だから飛行に走ったりするのもそうだし、なんかそう、もう真っ白になっちゃったりとかね、
そうなんですよね、
視野が狭いっていうこともあるでしょ。
そうそうそう、もう私もなんかおばちゃんになってるんで、独立したての人とかにこう外注でお仕事を頼んでみたりすると、うん、なんか来た見積もり書とかが、うん、大丈夫みたいなの来るわけですね。
なるほど。
で、若いなーって、仕事の取り方も分かってないんだな、この見積もりの書き方とか思うと、
はい、
ついつい説教したくなるっていうね、もうババアです。
いやいやいや、だから、
すっかりババです。
そこはね、まあだから若いというのはもう本当そういった部分で言うと、まあ可能性も確かに秘めてるけど、やっぱりその、なんだろうね、いろいろと、難しい部分もあったりとか、またそこで下手すると自分で自ら命を絶っちゃったりみたいなこともね、悲しい、ね、そういう事件とか事故があったりすることもあったりするので、難しいと思うんですけど、まあ客観的に見て若いというのはまあそういうことなんだなと。
そうですね。 ね、
改めて思い知らされた部分があったりするんですけども、
まあまあ大人と子どもの二項対立はずっと続くわけですから、ね、
そうですね、まあ、それにしてもまあ50になってもこれですから、
まあ頭にサンマ乗ってますからね。
この頃おバカさ加減も言ってしまえば船舶といえば船舶の限りなんで、
これ何歳まで頭の上に乗ってんでしょうね。
いやですからもう生涯やってる人はやってるわけでしょ、きっとね。
えこれはあれですか、出棺される時にはお棺の中にこう一緒に棺に入る感じですか。
いやいや棺には入れてもらなくて結構なんで、よかったら2代目3代目の人にどんどん被っていただいてよろしい。
そうなの、ついでくの、
被る人がいたらの話ですけどね。
ちゃんとこう襲名披露とかしなきゃダメ
じゃない
ですか。
いやもうそうなったらね、楽太郎がもう円楽ついたみたいにどんどん襲名していただければありがたいなと。2代目3ママ 3代目3ママみたいなのでね、
ちゃんと引退式典とかやってこうね、サンマを床に置いて、
そうです、ね、
普通のおじさんに戻りますみたいな、
ちょんまげにこうハサミ入れていただいてね、関取じゃねえから
大事大事。
はい、まあまあそんなこんなでね、うん、今日も元気なリップさんのナンバーで聞いていただきましたけども、さあ、はい、今日は琴之さんを迎えということで、ね、今日の時事ネタ10項目ぐらい読み上げてまいりますんで、はいはい、それについてコメントいただければと思いますよ、はい、予算案3月2日衆議院通過、民事公、国対委員長会談で合意、うん、続きまして新宿三越の指輪強盗、韓国で、主犯格の容疑者逮捕、はい、続きまして森さん公演中止受けタッキー少しだけほっとした、森光子さんですよね、うん、本人は眠れるほど悩んだということはございましたり、今も真っ盛りでございますバンクーバー東京オリンピックスケート追い抜き日本100分の2秒差で銀、うん、続きましてチリでマグニチュード 8.8 の地震、はい、122人の死亡を確認、うん、チリ選手団は五輪閉会式欠席し帰国へ、うん、続きましてトヨタリコール問題重要資料隠しか米会員が追及、豊田社長は米販売子会社の本社訪問後に帰国の途、うん、続きまして寺島忍さん思いベルリンの映画祭銀熊賞を受け取る、これはまあ女優の
ね、
方ですね。バットマン初出、これはまあ初版本ということだと思うんですけど、うん、初出し漫画は107万ドルスーパーマンを超す、うん、続きましてチャンバラトリオの皆方英二さん、死去、うん、ツイッターで無線旅行18歳女子大生が日本一周挑戦中って、これはちょっとよくわからないんですけどね。さあ気になるところで言いますと、コトさん的にいかが。
あ、じゃあせっかくならキーボーさんがわからないっておっしゃってたツイッターで
ぜひお願いしたいですね。
ツイッターはご存知ですか。
ツイッター自体わかるんですよ、
ええ、
あのま、クラウドとかいろいろある中で、ええ、ツイッターはなんか要するにこう解釈で言うと、ええ、ボソボソ声で喋るみたいな。
あ、そうですね、
なんかそんなことでつぶやきですか、はいはい、
140文字でみんなでつぶやきましょうと。
だから僕の印象としては先に申し上げさせていただくと、うん、ほらこう同時でこうカチャカチャ、
チャット、
うん、はい、あなた今のやり取りだけでもさ、うん、またルビー の松本さんがおいでだとしたら、
う
ん、感激されちゃう ね、感動されちゃう ね、すごいですね、それでわかるんですかってこの前言われちゃったもんね。それでわかるんですかって言われた
もん
ね。
なんか振りで大体わかる
今のもそうなんですけども、チャット、うん、あれと さして変わりないんじゃないかと思うんですよ。
そうですね、一種チャット的な部分はあります、はいはいはい、
何はどう違うんでしょう。根本的に何なんですかツイッター
って。ツイッターはもうみんなが好き勝手に140文字でつぶやいてますっていうのがまあ基本なんですけれども、はいはいはい、まあ、個別にやり取りをすることもできますし、はい、例えば有名な社長さんなんかがつぶやいているものについてはみんながそれをフォローすることで自分のリストでその人が、うん、まあ、例えばおはようございますってつぶやいたものが自分のリストの中に流れてくるみたいなことで、まあ、相手がつぶやいているものが見えると。
だから時の首相までやってたりとか。
そうです、そうです。
あのラジオなんかでも、はい、あの要するにパーソナリティの方がそのツイッターに参加してるのを、うん、ラジオの放送でリアルタイムにあのやり取りしてるっていうのがよく聞きますよ。
そうですね、チャットだと例えばこう会話と一緒なので1対1でこう差し向かいになってやっているというイメージがありますけど、
もう要するに不特定多数の人がたくさんでできるの。
そうですね、
それはひょっとしたらもう100人200人もう何千人もできちゃったりするの、
う
ん、
そうですね、
はい、すごいですね、それはすごいですね、ある意味
で。だから1対1で会話するチャットはよくイメージが湧くんですけど、インターネットの特性みたいなもので、まあ、今ここで私が140文字ぐらいボソッとつぶやいたときに、うん、私のつぶやきを聞きたいって耳を澄ませている人がまあ200人ぐらいいたとしますよね。
それでつぶやきか、
うん、でそのつぶやきが聞こえた人の中で、コトーさん今のつぶやきはみたいなことで返事を返してくる人が、うん、1個のつぶやきに対して10人いたら10人と会話が発生するみたいなこと、
ね、それはでもコトーさんなのかサンママンなのか、うん、誰それなのかっていうのは特定されるものなんですか。
特定されてるんです。 それは特定される
ということは、表現したことはつぶやきだとはいえですね、ええ、ある程度のオピニオンには違いないの で、
そうです、
ね、責任を持たなきゃいけないという部分が発生しますよね。
すす、はい、
だとするとあんまりちゃっぱこなことも言えないということになるんじゃないですか。
だからこう偉い方に関しては、うん、まあ、ちゃんとこうなんていうか鳩山さんのつぶやきなんかは、
うん、
まあ、首相官邸のどなたかスタッフの方がちゃんと代わりに入力してあげるとか、はいはい、うん、中身を精査してから140文字をものすごい慎重につぶやく、
ね、なるほどね、
はい、
でもその、まあ、まあ、鳩山さんに ならずともですね、今はそういうメディアに、うん、造形が深かったりとか、ええ、そういう若者たちにが興味を持っているものを、俺もやってるぞとか、俺も利用してるぞっていうことになると、ある程度親近感が持てたりとか、
そうですね、
そういうことの、まあ、利用してるっていう武器でやってるっていうのは否めないでしょ、
そうですね。
そ
うですね。面白いところで言うと、まあ、浜口さんなんかが。
そんな方もやっておいでだったりして、まあ、浜口の名前を借りてるっていう武器もあるのかもしれんけどね。
まあ、でも、浜口さんが今事務所で切れてるので、スタッフの方早く戻って、来てくださいみたいな業務連絡が流れていたりとか、
それはおかしいね。
ちょっと面白いですね。
なるほどね。小藤さん的にはどんな内容のそのつぶやきになったりするんですか、最近。
私自身はやっぱり、まあ、それでも自分の立場を考えますと、はいはい、まあ、ある程度こうネガティブなことはなるべくつぶやかないようにしているので、少しこう仕事に絡みつつ、
はいはい、
まあ、仕事の内容で守秘義務もありますので、喋、
はいはい、
まあ、っていいところをちょろちょろっと喋っていくっていうのが基本なんです。
ついついつぶやきすぎちゃったりすることないですか。
ちょっとありますね。なのでなるべくこうつぶやく前にふと迷うようにはしています。
ほ
う、
じゃあ最近の例えば小藤さんのつぶやきの中で、これは自分がつぶやいた中でも惚れ惚れすんなみたいなつぶやきがあったりとか、例えばそのさっきの浜口さんじゃないですけども、気の利いたつぶやきを目の当たりにしたことってありますか。
この間あれですね、あの雨にも負けず
を、はいはい、宮沢賢治じゃない
けども、ウェブ業者風に、はい、まあ、表現するみたいなものが、うん、ツイートされてた方がいて、
私それはツイートって言うんですか。
そうですね、つぶやくっていうこと、
つぶやくこと自体はツイート、
はい、
なるほどなるほど、はい、
でまあそれをリツイートって言って、他の人のつぶやきを引用することができるん
です、うん、
まあ、RT とか書かれるんですけど、
うんうんうん、
そのリツイートっていう形で私も自分のところにコピーして載せたりなんかしましたけど、
ということ話途中ですけども、うん、まあ、以前は小藤さんブログの女王だったことも周りだと伺っておりますが、
まあ、遠い昔ですね。
だけどそういった部分で言うとツイッターの女王だったりとか、ツイッターなんかそういう集客ができるとか、
ええ、
ものすごく、あ、カラスが騒ぎ始めましたね。パフォーマンスやらないから大丈夫だよ俺は。でもカラスは俺のこの形状を覚えてますからね、きっとこの界隈にいるカラスは、
ね、きっと覚えてますよね。また
カラスがまた始めたぞと、
黄色に光るあいつが
またあいつが出たぞと、
室内におると、
おるなみたいな感じでカラスがちょっと騒ぎ始めてますけどね、
ええ、
まあ、ちょっとさておいて、
はい、
そういうなんて言うんでしょうね、
ありますよ、あのツイッターで有名な
商業的な部分でのね、何かこうそういう訴求効果とか影響力与えるみたいなことは必ずしも出てくるでしょうね。
そうですね、最近でいうとダダ漏れっていう言葉があ
って、ダダ漏れ、
まあ、あのストリーミングですね。
何の意味合いなんですかそれ。
パソコンには最近こうカメラみたいなものが標準でついてたりするんですけど、そのカメラで状況をずっとストリーミングしてダダ漏らしにするっていうことをさらにツイッターで実況するっていう、まあ、試みがあって、
なるほど、
だからストリーミングで自分が今何をしているかとかっていうものをダダ漏らしにしながら、それに対してみんなが感想を投げてきた、それにまた答えたりっていうようなやり取りがあったりね。
いや僕はね正直言ってブログにしてもツイッターにしても、それはね自分がねセルフコントロールができない、あなたは不器用な人だったりとか、
うん、
その能力がないからそう言われるよって言われてしまったら、もうそれ以上のことは申し上げられないんですけど、うん、私はどうもねやっぱり監視社会的な意味合いが強いような気がするので、例えば小藤幸は何を発言しただろうか、例えば希望様がね、例えば政権に批判をしたとか、
うん、
例えばまあそういうこうイデオロギーについていろいろ語り始めたのはいいけども、
うん、
それが結局こいつはこういうことを考えてんだなと、ああいうことを考えてんだな、うん、今でこそそれはもう国家総動員法だとかね、
うん、
その治安維持法みたいなことでくくり縛られたりとか、
うんうん、
まあも間違っても、検挙されるみたいなことはないにしてもですね、
ですね、
一昔前はあったわけじゃないですか、ね、
はい、
それに何か該当するような形で地下っていうかな、見えないところで監視されたりとか、うん、管理されて、こいつは危険人物だぞとかね、まあもともと私危険人物なんですけどあのこいつはちょっと怪しいぞとか、まあまあまあ、なんかそんな風なこう先入観の概念を持たれたりとか、何かそういうものに支配されてるような感じ、
そうですね、
感覚を持って ってしまうこと自体が自分が嫌なんですよね。
でもまあ実際ツイッターで炎上しているケースはあります。
やっぱあるでしょ。
やっぱりトラブルになるっていうのは。
うわー、やっぱあるんだ。
はい、なんか昨日も私の知ってる方は結構その辺で炎上したりされたりしてるの
は
見ました。
うわー、ちょっと誰が責任取るわけじゃないでしょそれ。
もうしょうがないですね。
どうなっちゃうんですかそれ。いいも悪いもありますけどね。いや、いい意味で炎上するっていうこともあったりするでしょ、まあ、きっと電車男みたいにさ
ね、まあ、それ違う意味のね、恋愛が燃え上がった感じですけど、まあそうですね、
主張感になっちゃうの、バーッと、てめえ何言ってんだ、ね、この野郎みたいなとか、
まあなんでそんなこと言うのみたいな話になると、ひどいですね、夜中中、まあ喧嘩してるのが丸見えになってるっていうね。まあでもそれはそれで、
また騒動のあるところに人集まりますからね、
見てますからねみんなね、広まりますよ。
でユーザーとかってなるともう何百万とかになっちゃうんでしょ、きっと。
そうですね、世界中にいますから。
うわすごいですねそれも、
恥ずかしいですよね。
でそれ日本語ででもやり取りするんでしょ。
まあ日本人に関してはそうです。
で英語は英語 の, そのツイッターサイトみたいなのあるんですか。それともそ それも混合なんですか。
一緒なんですよ、混合なので。
ちょっと英語と日本語と飛び交ってるの、ロシア語だとか。
そうですそうです、飛び交って
るので。すごいですね。
今回で言うと、まあ今だと時事ネタなんで、チリ自身地震の津波情報について、まあ、津波っていうハッシュタグって呼ばれるものがあって、まあ、津波っていう情報をツイッター上でまとめるみたいなことがあるんですけど、まあ、英語圏の方が お前ら日本人はその日本語でつぶやくなと、邪魔だから、文字化けして邪魔だからやめてくれみたいなことを書かれて、で日本人は日本人で、あいつら心が狭えなみたいなことを
またつぶやいたりするの。
そうそうそう。
しかしだからそんな状況で今、まあ、例えば話下手されてですね、何かこう現場とかで いもしつぶやいてたなんかしたら、それだけでもちょっと現場ってなだから何のためなどんな要するにトヨタのね、社長の現場でどうのこうのみたいなのが、現場という日本語用語がインターナショナルにも使われる、要するにカラオケだったりとか藤山とか芸者がもう日本語なのにインターナショナルの共通ワードになったりするのと同じようにして、下手に現場なんてつぶやけないですね。
そうなんですよ。だからまあ今回で言うとその津波っていうのがこうまあ、共通語になっているので、日本人が津波っていう言葉をくくるために、まあ、半角で津波っていうのを引っ掛けるためのワードにしたんですけど、まあ、世界中でみんなが津波って単語を使っていたがために、
じゃあ、まあ、改めてお伺いするんですけど、そういう、まあ、なんかでも炎上したりとか、ややこしい部分があったりとか、私なりに言わせてもらうと、そういうちょっと監視社会的なね、脅威みたいなのを感じる中で、何が良くてやっておいでだったりとか、何が楽しかったりとか、どんな可能性が
例えばですね、もう誰かのつぶやきに対して返事をしたとき、その人からまた返事が返ってくるっていう、会話が生まれるときですね。例えばソフトバンクの孫社長、
はいはいはい、
もうツイッター頻繁にやられてるんですけど、孫さんはまあ龍馬伝が大好きなんですね。で自分の iPhone にまあ龍馬のマーク入れちゃったりとかするぐらい大好きなんですけど、
あの人また九州だったのかな、
まあ、そうですね。で孫さんに対して、龍馬伝これから始まりますけどテレビの前にいますかみたいなことをこちらから聞くと、もう待機してますみたいな返事が返ってくるわけですよ。
面白い、あんなその電脳系の巨人と、
そうですそうです、
もう要するにその本当にもうお友達フレンドリーな会話ができちゃったりとか、意思の疎通が図れると、
それはまたビル・ゲイツだったりとか浜田さんだったりとかもするので、
あその共通の認識だったりとか、その時空というかな、時間とか空間は別ですけど、時間を共有してるっていう部分は、ある種ラジオ そのパーソナリティとアイドルだとか、自分がリスペクトしてる、まあ、そのタレントさんだったりミュージシャンなんかと一緒にこう喋ってるような共通のなんか体感できる、
そうですね、
覚醒とか快感はあるんでしょうね、そこにね。
最近私が注目しているところだと、まあ伊集院光さんなんかもそうですし、
お
あと漫画の筋肉マン書かれてる、
伊集院さんって言うとおしゃべりの方の伊集院さんね、書く人の伊集院じゃなくてね、
そうですね、伊集院光さんの方ですね、
はいはいはいはい、
なんかももう結構皆さんからの呼びかけにちゃんと答えて返事をしてくださるっていうのがあって、
そうなんだ。
あとはまあギャグ漫画家の方はこっちの振りに対してちゃんとギャグで返してくれるとか、
例えばだからもうちょっとそんな話聞くだけで俺もチャラッと やってみようかなみたいな感じがしないでもないんですけど、一体加入したらそれはまた簡単にまた撤収するっていうか撤退することはできるんですか。
まあ、やめることもできます、もちろんサービスなので、
まあ登録やったことによってそれは何ですか、リスクみたいなのはないんですか。
まあ、リスクはだから注意深く、そうですね、注意深く発言をしないと人間性が疑われますと。
あ、
はい、
なるほどね。
そこは 大事ですけども。
ここんちのマスターなんかちょっとツイッターとかやらせられないですね。危なくて。
危ないですね。まあ、今日の馬情報、いや、案外こう予想屋としてね、ツイッター上で馬の予想をしてくる。あ、まあ、
盛り上がるかも、かの、かも分かんないですね、逆に言うとね。
よく当たるみたいな。
ああ、そうなんだ。うん、へ
え、まあ。いろんな可能性がありますんで、そのあたりは例えば場合によったら、こう、学 F のアカウントを取って、うん、
なるほど、なるほど。
学 F 公式ツイッターみたいなことでつぶやくのも楽しいですね。
あ、ちょうどそういう話題が出たところでね、はい、本日は誠さんお越しになっていただいているということで、後半でですね、いろいろとその学 F の今後の電脳系についてどういうふうに展開がね模索できるであろうかとか、はい、そういった部分でちょっとお話ししてもらいたいと思いますね。いい、まあ、テーマという話題が出たところでですね、はい、慶応レコードの CM について女性各女性のサブパーソナリティによる新コーナーではですね、今日は誠さん電脳系のね、まあ、お得意の方お越しだということでですね、その辺の話題に迫ってまいりたいと思いますよ、はいはい。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
女子、後藤由紀さんをお迎えしているということでですね、学 F との中ではね、まあ、もし後藤さんの中でコンテンツがご用意あればね、それでもよろしかったんですけども、特にまあコンテンツね、これといってまだ今の段階ではご用意ないということなので、ね、はい、前回ですね、日本で、唯一のプログラミング言語 Ruby 開発者のね、松本幸宏氏が、ご登場の際にもですね、学 F に関する電脳系話は後藤由紀に聞けというふうなことでね、題して
そんなノリでしたっけ。
いやいや、まあ、お送りしてまいったような気がするんですけども、はい、こちらの、まあ、インファームさんにお伺いしている、まあ、新ロケーション並びに、はい、まあ、新体制新スタッフでね、7周年目を迎える学 F にとってですね、今後の電脳系対策なりですね、はい、まあ、まあ、大玉じゃなくても結構なんですけど、できることからね、一つずつ、私は全くそういう意味では門外漢なので、後藤さんにいろいろと、まあ、本当に、今更そんな質問されてもとかですね、まあ、そんなことはちょっと、キボさん、無理みたいなとかですね、いろいろあるとは思うんですけども、はい、とりあえずちょっとお伺いさせていただいたりなんかしてですね、まあまあ、トークさせていただく、そんなコーナーにできればなというふうに思ってるんですけど、はい、これはもう他の方はちょっとできるあのコンテンツじゃないと思ってるんで、できたらもうシリーズでお願いしたいなと思
って。いいですよ、もう何でも聞いてください。
思わないではないぐらいで、はい、よろしくお願いしたいと思いますけども、
まず最初にですね、いけばな雪舟流増野光弘さん、まあ、まあそちら光春さんね、そちらからご紹介いただいたこちらのインファームさんには違いないんですけども、やはりそういったことで申し上げると、まあ、そこはかつなくご縁があることと、できれば電脳系のお付き合いみたいなものももっとこう充実させていきたいということで、まあ、短絡的ではありますけども、まずはリンクをね、増野さんのところと、まあ、池村選手女優さんのところで、まあ、貼らせていただくなり、まあ、インファームさんとも貼らせていただくというふうなことでお願いできればありがたいんですが、まあ、増野さんのところはウェブ、オリジナルウェブをお持ちなんですが、インファームさんはね、ホームページオリジナル のサイトは、まず、まだまだお持ちじゃなかったように思うんですよね。だもんだから、簡単で簡易的でも構わないので、まあ、インファームさんこういうとこですよ、みたいな、その、簡単なホームページ、それがもしできるんであれば、簡易的な、まあ、なんですか、学園こんなことやってますよとか、何時からこんなことやってますよとか、電話番号とか住所とか、で、駅から歩いてここみたいな地図が貼ってあったりとか、そんな、本当にもう簡易的で構わないんで、ホームページがあって、そこからぼちぼちどんどんと、手を加えながらね、拡大していけばいいんじゃないかなと思うんで、とりあえずそんなことがお願いできないだろうかなと。
なるほどね。
いうふうな部分が一つ、
まあ。ページを作るっていうことに関して言えば、はい、まあ、マスターがどのぐらいこうパソコンとか携帯とか触れるかなっていう、
ね、っていうのもありますわね。そういう部分で言うとね。で、続きましては、学園不信ブログの、今度はこの、学園不としてですね、はいはい、前からお話してますけど、ね、まあ、その前に、池原雪舟流の増野光春さん、この方もご自身で、ウェブを構築するぐらいのですね、能力のおありの方なんで、電脳系に結構もう造形が深いというよりも、はい、プロの域に近い肩突っ込んでぐらいの、はい、コーディネーターの方なんで、共通認識として加藤さんとは、まあ、増野さんを通じてお話をされると、こちらのインファームさんとの、そのホームページの立ち上げだったりとか、そういうのも、まあ、役割分担してやっていただくとか、じゃあうちはここでやりますんで加藤さんここお願いできますかみたいな話には、話は早いと思います、それはもう私と、だから、宮本さんと加藤さんが対話するのと、それがもう例えばもう3分で話が済んだとすると、私とあるいはここのインファームのマスターさんと話してると、もう、向こう3年、
あ、3年がかりみたいになりますね。
ぐらいの勢いぐらいの違いがあると思うんで、はい、増野さんに直接お話ししていただくのが早いのかなと思ったりはしますけどね。で、続いて、まあ、そんなことなんですね。はい、で、続いてはその学園不信ブログ。これはもう、黒羽由美さんが前から、はい、私がやりますよみたいなことで手を挙げてくださってるんですけど、要するに学 F の情報を供給する、まあ、ブログをですね立ち上げるにあたって、まあ、リンクをそちらも貼っていただければなという部分があったり、
これはまだ立ち上げ準備中
なんですよね。まあ、そうなんですね。というのはもうこういう状況なんで、まだ、ですからインファームさんのホームページもないぐらいですから、それはもう徐々に追って、両輪でできるようになればありがたいなと思ってたりするんですけ ど、
なるほど。
で、続きまして、まあ、冒頭でも申し上げたと思いますし、また、これまでにもそういう問い合わせが多かったんですけども、現在学 F を iPhone に入れて聞いているんですが、ポッドキャストにしたらダウンロードなどが便利なのではといったご意見、ご要望が結構多いんですよ。
なるほど。
これについてはいかがなもんでしょうかね、っていうふうなことを問い合わせしてみたかったと。
できるっちゃできると思います。
はい。で、続いて、先ほどもちょっとお話しました、ツイッターや動画をですね、まあ、時事ネタにもありましたように、そういったものをこう取り入れてのですね、学 F 的なまあ新基軸であったとか、可能性みたいなものを模索できないだろうかなというふうなことを ね、 考えたりなんかしてるんですけども
、そこはユーストリームで生中継とかしてみるっていうのがまあ一つ手かなっていう気はしている
ので、その辺も面白いと思うんですね。で、最後に、あ、恐れ入ります、最後にその他2010年度以降ですね、今後学 F の電脳系における実務と可能性について、どういった可能性とか展開が、あ、まあ要するに電脳系に、フォーカスしてですね、考えられるだろうかと、
まあ、実務面については何とも言えないんですけれども、まあ、学 F のサイト上でちゃんと生放送をその場で聞かせられるようなそのユーストリーム中継だったりとかっていうもので、まあ、皆さんがサイトを見に来る意欲がもっともっと湧くような形、あとはサイトをずっと見ていてくださるみたいなね、あとはまあ中で読み物がたくさんあって って、まあ、いろんなページを見てもらえるみたいな展開っていうのもありかなっていう、ね、
なるほど。まあ、だからそれはもう、あの詳細はね、まあそう、あの、もっともっと詳しく突っ込んで聞きたい部分もあるので、ちょっと頭に戻ってですね、フィードバックしながらお答えいただきたいんですけども、はいはい、その辺の、まずその、まず、まあ、池村選手よりマスノさんのね、ホームページと、まあ、その、をリンクについてと、あとこちらのお店の、まあ、インファームさんのね、リンクを、またそのホームページの構築、この辺に関してはどうですか？まあ、とりあえず。
そうですね、まあ、リンクはあるものに対してのリンクはすぐできますので、はいはいはい、すぐやると思うんですけど、はいはいはい、まあ、ページを作るところについてはもう要相談って感じですね。
あ、やっぱそこら辺で相談しますか。そうですね、それはまあ、はい、あの増野さんとのお話し合いの中で、先ほども言ったみたいにうちはこれ担当しますから、そちらそちらでやってもらえますかみたいなことで、ね、分散したその作業の中で、うんうん、あのできることを一つずつ、まあ、積み重ねていくと。
そうですね、まあ、そういったお話ができるのであればね。
そうですか、わ、はい、かりました。で、続いてじゃあ学園新ブログ、うん、これそちらのリンクとコーディネートについてはいかがでしょう。
これはまあどこかのタイミングでブログがオープンするのであれば普通にリンクをしましょう、
はい、うん、あ、そうですか、うん、それはもう 逆に言うと、もうブログができた時点でいつでもウェルカムなんで、あの、言ってきてみたいな話でしょうか。
はい、あとはまあブログのそのなんていうんですか、タイトルのところに、はい、まあ、ヘッダーっていうんですけど、その辺にまあ学 F の絵を入れたりとかっていうオーダーがあるのであれば、そこはお手伝いします、うんうん、
なるほどね、はい、はい、じゃあまあさ、また引き続きポッドキャスト、これについてはいかがでしょう、うん、
ポッドキャストは実現可能だと思うんですけど、
正直ね、ポッドキャストうんぬんっていうのはどう考えたらいいんですか、ポッドキャストで一言で言って。
まあどう考えたら、ちょっとなんて言うんでしょうね、誤解を恐れずに言うなら、うん、まあ、iPod で聞きやすい感じみたいなことで考えていただいて大丈夫なんですけど、
要するにほら、今までのね、ラジオの放送があると、アナログの時代は私たちはそのタイマーかけてラジオ放送が始まると、うんうん、ラジオはこうガチャッとその録音されるような状況だったりとか、うん、まあ普通に考えてそのラジオ放送が、まあ、TBS でも日本放送で始まると、それをこう録音してテープを持ってウォークマンで聞いて歩いたみたいなことあるじゃないですか、うんうんうんうん、アナログでしたらそういうことだと思うんですけど、それを要するにデジタルでやるみたいなことと考えていいですか。
まあ、でも似たような感じですよ。
似たようなことだと、うんうんうん、
なので、まあ今学 F は iPhone に入れて聞いていただいてるっていう意味で言うと、まあポッドキャスト、うん、便利になるのかな、
うん、でもまあそういう ご意見とかご要望があるもんですから、うん、もし可能であればそちらの方にどんどん、で、だってメジャー局でも iPod を配信してます、 iPod 配信じゃなくて何でしたっけ、
ポッドキャスト
配信してますよってアナウンス結構されてるんで、
そうですね、私自身もあの別の局のポッドキャストの配信をやったこともあります、
うん、なるほどね、うん、だとしたらそれはまあありだと思う、あの思うし、そうですね、できなくもないと、
なんかこう iPod の画面に表示させる用のこうちっちゃい絵も作ったりとか、
ね、
まあ、いろいろできることはあるので、ポッドキャスト形式にするという手はあります。
なるほどね、だとしたらそれはもうそちらの方向に向かって前向きに検討してもらうことは可能だと。
そうですね、
いうことですか、
はい、
なるほど、わかりました。じゃあ、まあそれはそれでぜひお願いして、うん、で、先ほどのツイッターの話になりますけども、こちらはまたツイッターのであるとか、
ま
あ、
そのものは携帯からでもできるんですけれど、うん、はいはいはい、まあこう動画とかで同時放送でストリーミングなんかやられるんであれば、ちょっと機材みたいなところを考えないといけないかなと、
うん、あ、やっぱり道具立てとか、まあ、そういう、
こうインターネットと通信しながら、あのカメラもついてなきゃいけなくてみたいな、ある程度決まってきますんで、
いやいや、だからインターネットのニコニコ動画とかね、うん、ああいうの見てると、道、前もそのトットットトムラさんなんかとお話したんだけど、
トット
トムラさんかとお話したんですけど、ずっと車でね、例えばドライブしてると、それをね、要するにうん、同時放映みたいな形 で、リアルタイムに、うん、あの動画でオンエアしていくみたいなサイトがあったりするんですよ。
今日の東京マラソンも、ストリームで実況中継しながら走ってらっしゃった方、結構いらっしゃいますよ。
やっぱそうなんですよね、はい、だとすると、そういうこともこの学園放送の中でできるとすると、例えばこのスタジオでここでやってるものをですね、うん、下にモニターを出して、モニターでこう画像でそれをこう見てもらいながら、で同時にそのリアルタイムにオンエアしていくと、うん、いうふうなことがまたできたりなんかすると、それはそれで楽しいのかなと。
そうですね、それは可能だと思います。パソコンが盗まれなければ。
だからそこはもう鍵かけておくとか、そこにから春吉を脇に立たせておくとかね。
そうですね、そういったことが必要になってきちゃうので。
はい、紙芝居みたいな。はい、ご覧ください、ご覧ください、みたいな。
怪しい。
やってますよ、みたいなね。
怪しいな。
で、前でこう飴売ってまた稼いだりとか。ね、そう。鳩の飴売ってたりとか。
怪しいな。
まあまあそんなのがあったりとかね、うん、まあまあそんなことができたら面白いのかなと。
で、
それも可能性ではないわけじゃないと。
機材についてはトムラさんと相談して、
ね。トムラさんと相談したからね。なるほど。はい、まあそんなことで、じゃあ、あの、ご調子のようでしたら、トムラさんも何か大変だと思いますけども、もね、ご協力願いたいと思いますよ。
あとまあリスナーの皆さんからこう、はい、オーダーを逆に言うと掲示板で私宛に、うん、こう書いていただくなんていうのあると、
おー、なるほど、
こちらで直接電脳部の 天皇部の、はいはい、天皇部の私と トトトトムラさんあたりが検討しますんで、
ぜひまあそんなことでねお願いできたらそれはもう、
ぜひ
ありがたいなと。もうだからこういう話は本当国葬さんじゃなきゃできないからね。うちのサブパー、まあ黒羽さんもお得意な方らしいんだけど、いやいや、ね、やっぱそこまで踏み込んでってことではないと思うし、うん、まあ森下明美さんとかもやっぱりちょっと苦手みたいですし、今の段階で言うとその、私はもうプラスで全然そういうのに関与できない部分があるの で、うん、
いいですよ。
だからそんなことでその最終的に最後の、うん、まあ、質問ですけど、2010年で以降ね、この学園の電脳系における実務と可能性についてっていうのは相対的に、ええ、まあ客観的に見て、どんなことが待ち受けてるかなとか、どんなことをやっていきたいなとか、ね、どんなことができそうかなみたいな話になるとどういうことになりましょうか。ま
あ、電脳系にあえて電脳系に絞って話をするのであれば、はい、まあ学園としての地域活動みたいなものはきちんと続いていくと思うので、はい、まあ、インターネットでもっと多くの皆さんに聞いていただくための手はずを増やしていこうかなと。
うんうん、そうですね。
まあ、それがストリーミングであるのかもしれないし、他の方法も考えられるのかもしれないし、今後でいうと新たなサービスもね、インターネット上に次々誕生してきますから。
そうなんですよね。うん、だそういった部分でいうと、こちらの U ファームさんでやらせてもらうっていう部分でも、非常にこう最大限な有利な可能性といいましょうか、っていうのは、もう本当に学大からの駅がもう徒歩数分というふうな立地、高立地だということですね。それでこれだけのスペースがあるということで、まあ、ちょっとしたアコースティックライブみたいなことができたりしないかなっていう部分。でそれでもう一つやっぱこちらが伊沢さんでお料理さんだっていうことだよね。例えばイベント、まあ、ラジオを聞きながらお料理とかお酒いただくようなことができたりしないかなとか、またあるいは放送が終わってから、まあ、観覧にいらした方、ファンの方とか関係者の方で、みんなでそういったこう、ワイキャイアイって言いましょうか。ワイガヤガヤと、まあ、お食事したりとか、次回の放送どうしようかみたいな打ち合わせができたりとか、まあ、なんかそういうことができたらいいなと。
そうですね。だからアナログ的な展開もこれから広がっていくと思いますし、はいはい、それに合わせてまあネットで何をするかっていうのもありますよね。
そうですよね。うん、だからまあそんなことで総合的にね、まあ琴さん的にはいろんな部分でその電脳も含めてまた総合的に今年はとにかく冒頭であなた何とおっしゃったか覚えてますか？
うん、なんだっけ？
新年の冒頭で。今年はだって、天変地異的に学園で暴れると。
言ったかなあれ記憶が飛んで
る。いやいや、お願いしますよ、そこはだから。いやいや、だから
もう。まあまあ、じゃあ、春になったらね、はい、なんか考えましょうか。
ちょっと疲れすぎ。今から疲れてどうするの？まだこれからだから。
なんかもう、今3月末のことを想像して恐ろしくなりましたけど。いやいや、まあ、多分4月10日ぐらいからようやく落ち着きますからね。ね、
はい、はい、ぜひお願いしたいと思います。
けど
よろしくどうぞお願いします。はい、はい、まあそんなこんなでですね、本日は、それぞれ女性サブパーソナリティの新コーナーではございますけどね、電脳系、まあ、唯一のですね、まあ、学園的には本当に、強力なエキスパートとしてですね、琴さんにお越しいただいたということで、CM に続いてですね、その辺でまとめさせていただきまして、CM に続いてエンディングという形にさせていただきましょう。
はい、おお、兄さん、さっきから聞いてりゃ、威勢がいいね。
当たり前よ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719。3710-9719。魚常でい！
東映、東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンマンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
前は駒沢通りの車の音がすごいしてたんですけど、
そうですね、なんかスタジオっぽい印象が終わりだと。
すごい静かだから、うん、自分のこう声が返ってくる音と、はあはあ、まあ、マイクとだけなので、はい、すごくスタジオに入ってやってる感じがしますね。
そうですね、
難しいです、個人的には。
長らくだから本当にその駒沢通りにメインしたところで、ね、サテライト的にやってたから、もともとスタジオ放送になられてる小藤さんとしては、
そうなんです、ね、
だったらこちらの方が印象としては落ち着くような。
私その前の立川もサテライトだったんで、
はいはいはいはい、
それよりさらに前のすごい懐かしい時代のラジオを思い出しました、
うん、やっぱりね、スタジオに慣れてらっしゃる方はこういった感じでお送りする方が落ち着いてできるって感じあるでしょうね。
そうですね、なんか集中しますね。
そうですかね、
はい、
私も全天候型というぐらいという状況でも
雨でも晴れでも風でも何でも来いと
状況でそうやってきたんでまあまあそこにこだわりはないんですけども、ただ春先になるとね、やっぱこれ表に人も通るようになるでしょうし、さっきのモニターの話じゃないけど、モニター吊るしたりとかスピーカー出したりするとね、もっとこういろいろなんかこう展開があったりとか、例えばここにこう外窓があって見えるじゃないですか、おばさんたちがこうなんか洗濯物を干したり出たりとかね、で何かそういう人が来ると、まあ、マンションの人たちが向かいからこう手振ってくれたりとか。
怪しいな。
だって俺屋上パフォーマンスやってる時そういうのがずっと続いてたわけなんでそれについて
すごいですよね、
うん、そういうこともまあいろいろその何か、なんかやってんなみたいな雰囲気の、活性化されたりとか、
ね、
アクションっていうのはね、どんどんまあ起こってくれば、まあ、楽しいのかなと思ったりするんですけど ね、
そうですね、
まあ、後藤さん的には、まあ、担当としては、まあ、電脳の方、
はい、
ね、
これからもやってきますよ。
ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、バリバリやります。
はい、そんなことでですね、本日は後藤さんをお送りしてまいりました、お送りしてまいりました学大 FM でございますけどね、学 F 的にもおかげさまでぼちぼち、まあ、安定した放送供給をですねお送りできそうな向きではございますけども、
はい、
引き続き、ま、リスナーと関係者の皆さんには学 F のホームページ http://学大-fm.com/ と同 BBS にて、ま、あるいはですね次回の3月7日日曜日の放送本編にてですね、その動向をご聴取並びご確認にいただけたらと思います。
そうですね、
あとですね、はい、こちらの E-FAM のマスターがいろいろ顔が広いのとネットワークを持ちなので、そちらのマスターの方から、まあ、ゲストどうよみたいな話もいただいたりなんかしてるんで、
なるほど、
その辺のこう打ち合わせみたいなことありながらですね、うん、これまではほら学F関係のゲストの方とか、学F のホームページ見ましたからラジオ出してくださいみたいな方が、うん、圧倒的だったわけじゃないですか。そういった意味で言うと、まあ、こちらならではのね、何かそういうネットワークも、まあ、例えばその競馬の騎士の方に来ていただくとか、
そう
ね、何かこう、うん、そうそう
そう、
パチンコのね、なんかそういうギャンブルばっかり
だったどうして餃子泊みたいな流れになってるのか分からないけど、
ね、あ、餃子泊知ってんの、
知ってますよ、そりゃ
すごい、あのあれですね、
本当にギャンブラーです
から
ね。
あ、そうかそうか、競馬は意外とご存知なんだよね。
結構ね、学生時代はね、
学生時代から、
はい、もうでも無理ですよ、
競馬やったもん。
いや、まあそんな大声で言えないですけど、放送ではね、
まあね、もう言っちゃってますけどね、
おかしいな。
そうですか、
まあ、人生がギャンブルになりましたんで、もう私はおとなしく暮らしていくばかり。
誰しも同じっちゃ同じでしょうけど、ね、
いやいやいやいや、
なるほどなるほど。まあそんなこんなでね、いろいろそういった、まあ、展開がね、まあ、できればなというふうに思ってますし、
そうですね、次の展開楽しみですね、
期待したいところではございますけどね、はい、次回まあそんなこんなでどんな放送になりますけど、まずはですね、いつものご挨拶にてお別れしたいと思いますね、はい、本当に長々でございますけども、ご聴取ありがとうございました、
はい、
そんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
はい、どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。